第8章。母と子。1950年代。妊娠中の一般的な症状を改善するための2つの薬が現れた。一つはサリドマイドで。もう一つはジエチルスチルベストロール別名 DES。である。いずれも、妊娠中の女性に対しても安全であり、実質的な利益があると考えられていた。しかし、これらの薬は、多くの健康な妊婦を高価の強、医薬で治療することの危険を警告する例となってしまった。まずはサリドマイドの悪名高い物語から見ていく。サリドマイドは1950年代半ばに東ドイツで発見され、1957年に不眠や不安に対する治療薬として発売された。サリドマイドはすぐに、つわりの時期に起こる朝の吐き気の軽減に効果があることが分かった。女性は喜んだ。誰もその使用に疑問を抱かなかった。ほとんどの科学者や医師が、薬剤が胎盤を超えることはないと信じていたからである。母親に問題がなければ、新生児にも問題はないだろうというわけだった。悲しいことに、私たちはその後起こったことを知っている。1957年から61年にかけて、何千人もの女性がサリドマイドを処方された。1960年にドイツでは、サリドマイドが処方箋なしに薬局で購入できるようになった。現在でさえ、どれほど多くの女性がサリドマイドに暴露されたか把握すること、はできない。私たちが知っているのは、少なくとも1万から2万人の新生児が、重大な出生時の欠損を持って生まれたという事実だけである。大半は四肢の発育障害短い、または欠損している。骨盤、目、耳の奇形であった。多くの欠損は致死的であった。何か起こっているのか明らかになると、サリドマイドは直ちに禁止され、た。幸運なことにアメリカでは、当時、食品薬品局長官であったフランシス・ケルシーが、安全が確認されるまでサリドマイドの承認を保留していた。こうしてアメリカの女性は、外国でそれを入手しない限りは、欠損を持って子供が生まれるという悲劇から救われた。サリドマイドの出生時における毒性は明らかだった。多くの患者が現れた後で、何か起こっているか理解することは難しくはなかった。しかし、それが核実験によるものか他の原因によるものかといった議論や疑問の中で、サリドマイドが禁止されるまでには数年を要した。その間にも悲劇は容赦なく積み上がっていった。もう一つの教訓は、エストロゲンの一種であるジエチルスチルペストロール DES に関するものである。DES は1938年に、英国メディカルリサーチカウンシルの助成金によってオックスフォード大学で開発された。DES には特許が下りなかった。公的資金を使って開発された薬で利益を上げてはならない、とされていたためである。結果 DES は、どの製薬会社でも製造することができることになり、多くの会社がそれを製造した。1941年、米国食品医薬品局は、更年期障害の諸症状、出産後の乳分泌の抑制、乳状態の治療薬として、DES を承認した。DES には明らかな、または重要な副作用が見られなかった。こうして1940年代、貧海硫酸の予防、つわりの吐き気を軽減するために、熱狂的な歓迎の中で医師はそれを妊婦に投与し始めた。それは、大衆が医学の力や医師の権威を信じていた時代であった。医学雑誌には、顔色の良い、敏捷でにこやかに笑う子供の広告が掲載された。それは、そうした子供たちの健康が DES によるという子中で、医師がその潮流に逆らうのは難しかった。おそらく300万人以上の妊婦が、DES の投与を受けた。大半はアメリカにおいてであったが、他の先進国にもそうした例はあった。しかしそこには、薬の効果に対する確信を担保する真の科学的根拠はなかった。単にマーケティングの効果だけがあったのである。1953年、注意深く行われた臨床試験の結果が、アメリカン・ジャーナル・オブ・オブステトリクス・ガイネコロジー誌に掲載された。論文は、 DES が妊娠の結果を改善することはないと述べていた。次第に医学教科書も、DES には効果が見られないと記述するようになった。しかし、その後も、DES は妊娠期に使用され続けた。医学的文献が推奨することと、医師の実践には乖離があった。惰性、習慣、同僚からのプレッシャーが蔓延していた。効果がないとしても、それが危険であるとは考えなかったのである。トラブルの兆候は1971年に現れた。ボストンの医師たちがアキラ細胞腺癌実の非常に稀な癌に関する研究を発表した。質の癌の多くは年配の女性に発生する。しかし、このアキラ細胞腺癌は、思春期あるいは若い成人女性に見られた。調査によると、8人の患者のうち7人の患者の母親が、妊娠中に、DES を投与されていた。患者の少女や若い女性は母親の子宮内で DES に暴露されていたのであるが、そのことは、14年後、あるいは22年後になるまでわからなかった。多くの症例が続いて報告された。今では、子宮内で DES に暴露されることがアキラ細胞腺癌の危険性を40倍も増加させることが知られている。それが氷山の一角であることも分かってきた。2011年、米国国立がん研究所の医師ロバート・オフバー率いる研究チームは、子宮内で DES に暴露された女性の累積リスクをそうでない人と比べた結果、暴露された女性の不妊率が約2倍に上ること 33.3% 対 15.5%。おあきら、らかにした。DES に暴露された新生児は、自身の子供を持つ可能性が低くなるということである。また、DES に対する暴露は、妊娠第2期での流産の可能性 4% 対超 7%。早産の割合、早期乳がんのリスクを高めることも示された。DES を投与された女性の息子たちもまた、病気の高い危険性にさらされていることが分かった。脳腫など男性性器の問題や、腹部から睾丸が適切に加工しないといった問題が起こった。かすかな証拠ではあるが、影響は孫にも及ぶことも示唆されている。こうした健康問題は、早期に発見されることはなかった。サリドマイドと違い、影響は数十年後に現れたからである。女性の不妊には多くの原因があるということも、その理由としてあった。誰かが仮説を立て、DES に暴露された子供では、そうした問題が起こる累積リスクが高いということを見出す必要があった。こうした物語から引き出せる教訓は、私たちが子供の頃に両親から言われたことを思い出させる。皆がしているからと言って安全とは限らない。当時は、妊婦への DES やサリドマイドの投与は普通のことだったのである。今日では、女性が帝王切開や妊娠中に抗生物質の投与を受けることは全く普通である。そうした実践は、現在かつてない規模で行われている。動物の世界では、母親は出産時に新生児に微生物を受け渡す。オタマジャクシは、同一の細菌構成を持つ同じ池で育っているにもかかわらず、母カエルから皮膚の特定の細菌を受け継ぐ。あるいはニワトは、母親の膣を通って生まれてくる際に基礎となる微生物群を獲得してきた。こうした事実は、人の新生児の健康に関して重ね、ような側面を持つ。しかし今日、これが危機にさらされているのである。過去150年間に出産のあり方は大きく変化した。出産はかつてないほど安全になった。過去には無数の女性や新生児が亡くなった。現代の産科病院は、そうした事態に対応するための設備を備えている。しかし、こうした目覚ましい進歩は、私たちがようやく認識し始めた物言わぬ危機と共にもたらされている。帝王切開の高い割合と母親及び新生児への抗生物質の過剰使用は、母親が新生児に受け渡してきた微生物の構成を変えつつある。微生物は妊娠過程にも隠れた役割を演じている。例えば、妊婦はなぜ胎児と胎盤を合わせたよりも重い体重を獲得するのだろうか。理由を考えたことはあるだろうか。答えは最近である。 母親の血液は、栄養や酸素、そしてある種の抗体を、透過性のある胎盤を通して胎児へと運ぶ。胎児の排泄物と二酸化炭素は血液を通して母親の体に戻され、母親の体内器官がそれを除去する。私たちが知る限り、正常な状態では子宮内は無菌である。完全に無菌な環境であると信じられてきたが、この基本的認識が現在、疑問に、さらされている。一方、風疹や梅毒といった特定の感染症が胎児期に大きな健康影響を及ぼすことは、よく知られている。胎児の成長とともに母親の乳房と子宮は拡大を始める。同時に、目には見えないが、腸内細菌層も変化を始めるのである。妊娠第一期の間に、ある種の細菌が増加し、別の種類の細菌は減少する。新生児が生まれる直前の妊娠第三期には、さらに大きな変化が起きる。こうした変化は、無作為ではない。研究対象となった何十人も、の女性において、細菌構成はある方向へと変化していた。そのパターンは、細菌が重要な役割を果たすことを示唆している。それはまるで妊娠を促進し、出産を準備するための適応の一部であるかのようでさえある。数年前、コーネル大学の若い研究者で出産したばかりのルスーレイ医師は、この過程を研究することを決意した。妊娠中の生物学的課題の一つに、母親が二人分の栄養を支えるということがある。妊婦は、新生児との間で分配を最適化し、その上でエネルギー収支が釣り合う方法を見つける必要がある。ルーズは、母親の腸内、細菌層が胎児に利益を与える方向に母親の代謝を再編することによってそれを行う、という仮説を立てた。ルーズらは無菌マウスをその目的のために用いた。無菌環境で生まれ育ったマウスは全ての細菌について無菌であり、私たちが知る限りのウイルスやその他の微生物もない。彼らはプラスチックの覆いの中で暮らしている。研究者は、そこに様々な微生物を移植することで無菌状態を終わらせることができる。一度に、一種類の細菌を移植する。あるいはいくつかの異なる種類の細菌を移植する。また、他のマウスや人から、細菌層すべてを移植することも可能である。多くの研究者によって行われたそれまでの研究は、人の細菌層が新しい宿主この場合はマウスに定着すること、マウスがそれを受容することを示していた。細菌を移植されたマウスは、ある種のイブリッドである。体はマウスだが、遺伝子的には多数の人の細菌を持つ。ルーズは、妊婦の腸内細菌を無菌マウスの腸管に移植した場合に何か起こるかを知りたいと思った。彼女の研究チームは2つの移植マウスを比較した。1つは妊娠第1期の妊婦から得られた糞便微生物を移植した群であり、もう1つは第3期の妊婦から得られたものを移植したマウスである。マウスに糞便微生物を移植した後、ルーズらはマウスの成長を観察した。2週間後、違いが明らかになってきた。蚊と高血糖が見られたのである。これを人に当てはめれば、この実験は、妊娠の生理学的、病理学的特徴の多くは、少なくとも部分的に母親の常在細菌によってコントロールされているということを示唆するものとなった。母親の常在細菌は母親と細菌の双方を利する方向に進化したものである。人の歴史の中でしばしば起こったことであるが、妊娠期に食、物が不足すると、母親の細菌はより多くのカロリーが食べ物から母体に送られるように自らの代謝を変化させる。このようにして、母親の細菌は次の世代が生まれる可能性を高め、自らの次の住処を確保しようとするのである。こうした微生物の構成変化は、妊娠期に共通して見られる体重増加と血糖上昇の部分的な原因である可能性がある。それは合理的反応だ。新生児誕生の成功を最大化するために、母親はより大きなエネルギーを蓄えるということだからである。この過程の帰結の一つは、一部の妊婦が、自らの組織に負荷を与えることなく余剰体重に対処することができなくなり、妊婦糖尿病を発症することである。大抵の場合、問題は軽度で、 出産後数週間以内に解決する。ただし、非常に稀な例ではあるが、糖尿病が重症化することもある。ルーズの研究からもたらされた良いニーサ。アイスは、私たちはいつか、腸内細菌を操作することによってエネルギーの蓄積を最適化する。あるいは糖尿病をコントロールすることができるようになるかもしれないということである。第一期の妊婦から得られた微生物を移植することによって、あるいは糖尿病を発症しない妊婦の微生物の移植によって、それは達成される。かもしれない。こうした研究は、妊娠をより安全にする新しい可能性を開くものである。105。腸管微生物がエネルギー蓄積に関係する一方で、妊婦の膣内細菌も同時に変化し始める。それらも、子供の誕生に合わせて準備を始めるのである。生殖可能年齢にある女性には乳酸環菌が常在し、膣を酸性に保つ。これが危険な細菌に対する防御となる。乳酸環菌はまた、他の細菌を抑制し殺す分子を発展させてきた。妊娠期間中には、こうした有毛な乳酸環菌が繁栄して優位になり、他の細菌や侵入者の増殖を妨げる。それは、通常妊娠38週から39週にかけて起こる出産に向けた準備なのである。何かこの出産の過程を指導させるのか。なぜ、ある妊婦の出産は2週間早くなり、別の妊婦の出産は遅れるのかは、分かっていない。私、ハビ生物がこの過程にも関与しているのではないかと考えている。羊膜が破裂すると羊水が膣を満たし、母親の体を細菌と共に流れていく。このしぶきの中では乳酸環菌が優位であり、乳酸環菌は母親の皮膚に群落を形成する。一方その頃、新生児はまだ子宮の中にいる。陣痛が強くなり、子宮頸部が広がって、新生児は外界へ出てくる。アドレナリンやオキシトシンをはじめとする多くのホルモンが溢れ出す。出産過程が長いか短いかに関わらず、無菌であった新生児は、やがて膣内に存在していた乳酸環菌と接触する。膣は手袋のような柔らかさを持って新生児の表面を覆い尽くし、それによって母親の細菌が移植される。新生児の皮膚はスポンジのようなものである。新生児は顔を母親の背中に向けて、ぴったりとくっつくようにし、で産道を通過する。新生児が吸い込む最初の液体は母親の細菌を含んでいる。幾分かの糞便も含まれている。出産は無菌的ではない。その営みは、初期の哺乳動物の頃から7000万年にもわたって繰り返されてきたものである。乳酸環菌は初乳とともに新生児に受け渡される。このやりとりはこれ以上ないほどに完璧である。乳、酸環菌やその他の乳酸系細菌は、母乳中の主要な糖分であるラクトース乳糖を分解してエネルギーを作る。新生児の最初の栄養は初乳からもたらされる。初乳は防御抗体も含んでいる。こうした一連の過程によって、新生児の腸管に住む最初の細菌にミルクを消化できる種が含まれることが担保される。また、そうした細菌は、競合相手でより危険な細菌を抑制する独自の抗生物質を備えている。妊娠期に母親の膣内で増殖する乳酸環菌は、新生児の消化管の初期抗生細菌となり、それに続く細菌群の基礎となる。新生児はこうして、新たな命を始めるために必要なすべてのものを得るのである。出産後数日から分泌される母乳は新生児に大きな利益をもたらす。その母乳には、新生児には消化できないオリゴ糖が含まれている。なぜ母乳は、栄養豊富だが新生児が直接利用できない栄養素を含んでいるのだろうか。理由は微生物にある。オリゴ糖は、ビフィドバクテリウムインファンティスインファンティス菌とコバ、レル細菌によって消化され、コフルギー源として利用される。インファンティス菌は、健康な新生児に見られるもう一つの創始細菌である。母乳には、優遇するべき細菌を選択するという性質がある。おかげでその細菌は、競合する細菌より優位なスタートを切ることができる。母乳は、母親の老廃物であり、新生児に毒性を持、粒質である尿素も含む。ここでも、 尿素を窒素源として提供することによって、新生児の生存に利益をもたらす細菌が選択される。細菌と新生児が窒素を取り合わないための一つの仕組みである。自然は、なんと賢いことか。新生児に利益をもたらす細菌の成長を促すために、母親の老廃物を使うのである。新生児は細菌に満ち溢れた世界に生まれてくるが、新生児に常在する細菌は偶然の産物ではない。長期間にわたる進化の中で、自然は常に役に立つものを選択してきた。選択された細菌は、新生児が発達するために必要な代謝機能を提供する。それは新生児の腸管細胞に栄養を与え、悪玉細菌を追い出す働きをする。一方、母親の皮膚に常在する細菌も新生児に受け渡される。キスのたびに、母親は高校細菌を新生児に渡す。遠い昔には、母親は新生児を舐めてきれいにした。今でも多くの動物はそうしている。その行為は、母親の細菌層を次世代に伝える役割も果たしている。現在では、新生児が経質的に生まれてくると、人々は急いで新生児をきれいにしようとし、子宮中で新生児を覆っていた皮膜を取り除いてしまう。しかし、胎児の皮膚から産生される皮膜の胎油は多くの有用な成分を含んでおり、危険な細菌を抑制する成分もある。病院のスタッフは、母親や他の人々と写真を撮るため、2、新生児の見栄えを良くしようと忙しく立ち働き、胎油は通常洗い落とされる。新生児を何万年にもわたって保護したであろう。そうした老いを洗い流すことによって、私たちは新生児にどのような利益を提供しているというのだろうか。誰もまだこの問題を詳細に検討していないが、私は、胎油は胎児に利益となる細菌を引きつける一方で、潜在的な病原体を追い出しているのではないかと考えている。こうして新生児に最初に常在することになった細菌層は、成人の細菌層への段階を準備しながら活発に働き始める。細菌層は新生児の遺伝子を活性化し、将来の細菌層に増殖の場を提供する。そうした細菌層の存在こそが、腸管をして免疫の発達に寄与せしめる。私たちは生まれつきの免疫を持っている。それは、微生物の間で広く共有されている構造認識に基づく私たちの体表面を保護する一群の有温パク質や細胞、界面活性剤や結合の総体である。一方で私たちは、自己と非自己を区別する後天的な免疫を発達させる必要がある。新生児の頃の体内細菌は、こうした無事な立ち過程における最末の交配で散り、数、つとむつきが経過すると、新生児の摂取する栄養はより複雑になり、それにより多くの細菌を獲得していく。さらに、両親や祖父母、兄弟姉妹、親戚、近所の人、友達など、周りの人々からも多くの細菌を獲得するようになる。最終的にこの過程は無作為的になっていく。何に暴露されるかが異なれば、常在する細菌も異なる。3歳までには、私たちは自身に特有の細菌層を獲得する。私にとって、これは驚くべきことだった。非常に多様な細菌の数々が、たった3年の間に、大人の細菌層に見られる複雑さを備えた生命維持機構に自らを再構成するのである。細菌層が非常に活発に動くその3年間は、赤ん坊が代謝、免疫、神経において大きな発育を遂げるとき、期である。そしてこの期間は、子供時代から思春期、成人期そして老年期まで続く生物学的な営みの土台となる愛何かがそれを壊さない限り、母から子への細菌の異常にとって、帝王切開は未だ認識されていない脅威である。産道を通過する際に乳酸換菌に暴露される代わりに、新生児は腹部切開を通して子宮から外科的に取り出される。この手段は新生児の命を救うためにローマ時代に発明された。母親は常に死亡した。しかし今日、帝王切開は経験のある産科医によって病院で実施され、非常に安全である。何らかの理由で母親や新生児の命が危機にさらされるときは、 事前の説明もそこそこに。